それでは本日の聖書箇所、コロサイ人への手紙3章13節。新約聖書コロサイ人への手紙3章13節お読みいたします。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。以上の箇所からあなた方もそうしなさいと題して広川先生に説教いただきます。
皆様、新年明けましてお
めでとうございます。
新しい年を迎えて、いかがお過ごしでしたでしょうか。お正月をゆっくりと過ごされた方、またとても忙しかったという方、お一人お一人いろんな過ごし方をされた方と思います。今年最初の聖日の礼拝となります。御言葉から教えと励ましをいただいてまいりましょう。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、主の年2026年新しい年を迎えて、それぞれの歩みが始まっています。この年も私たちは主イエスキリストを信頼し、そしてこの方と共に歩んで主のご栄光を表してまいりたいと願っています。一人一人さまざまな置かれている状況も違い、またさまざまな課題、また願い異なりますけれども、なお主に導かれて、そして最善のことがそれぞれの歩みにおいてなされてまいりますように導いてください。今朝最初の礼拝ともに御言葉から教えられ、また励ましをいただきたいと願っています。一人一人にふさわしいメッセージをお与えくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今朝はコロサイ人への手紙をご一緒に、見てまいりたいと思います。この手紙の宛先であります、コロサイという町は現在のトルコの国、南西部、少し海岸線よりは中に入ったところになりますけれども、まあ、トルコの南西部という場所に、ありました。その町にありましたコロサイ教会というのは、使徒パウロの同労者でありましたエパフラスという人が、このコロサイの町に行き福音を述べ伝えてできた教会でした。この手紙が書かれた当時、この教会においてはですね、大変残念なことですけれども、偽教師たちが活躍をしておりました。彼らはエパフラスから兄弟姉妹が聞いた福音とは異なるさまざまな教えを持ち込んで伝えておりました。また偽教師たちは信仰生活においてもですね、自己中心的な欲望や思いのままに生きても全く問題はないんだと教え、自分たちもそのように生きて進めていました。そのためにですね、教会の中で大変混乱が生じていたという背景がございます。この時にですね、パウロははるか離れたローマの獄中にいました。身動きは取れない状態だったわけですね。 そのところにこの報告が入ってきました。そしてパウロはですね、大変危機感を覚えて、そしてこのコロサイの兄弟姉妹にですね、この手紙を書き送っていきました。パウロはこの手紙を通してコロサイのクリスチャンたちに、主イエス様から伝えられた正しい教えというのが何であるかを伝え、信仰生活においてイエス様に愛されているものにふさわしい生き方を教えていきました。前のこの3章のコロサイのですね、3章の8節から10節では、このイエス様を信じる前はですね、当たり前であった他の人に対してですね、腹が立ちますと怒りをぶつけたり、あるいは瞬間湯沸かし器のような怒りであります憤るということ、あるいは悪意を持つ、罵る、恥ずべき言葉を言っていたということを捨てることや、そして嘘偽りは語らないということを求めています。これらのことはかつて古い人であった時にはごく当然のように行われていたことですけれども、今現在主イエス様によって新しい人を来たのであるから、ふさわしい生き方をするように進めています。また12節では、神様に選ばれ、そして聖なるもの、神様に愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容さを身につけるようにと語っています。そして今日の13節においては、コロサイのクリスチャンたちはに対して、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいとパウロは勧めました。コロサイ教会内でですね、偽教師たちが、この語った教え、これがもたらした混乱というのは、お互いに兄弟姉妹が不信感を持つ、疑いの目で相手を見るような、そういう状態になっていたのかも分かりません。ここでは互いに忍耐し合うようにと進めています。また兄弟姉妹に対してですね、不満を感じるということがあったとしても、互いに許し合うようにと語っています。私たちは神様との関係、そして人との関係が生きていく上では、あるわけですね。人と人との関わりなしに生活するということはできません。教会も人と人との共同体です。当然人との関わりの中でですね、もちろん、あ、よかった、本当に充実したと感じることもありますけれども、同時にですね、嫌だなというふうな気持ちになることもありますし、あるいはイライラするということもあるでしょう。しかしそのような時に、自分自身がまずイエス様によって愛され、そして罪は許されているものであるということを覚えて、思い出してほしいのです。そのように愛されているものとして互いに許し合いなさいと勧めています。 イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちに向かって互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと勧めています。遺言のようにイエス様は最後の教えとして互いに愛し合うようにと弟子たちに命じておられます。その理由についてイエス様は、互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと語られています。私たちの周りにいる人たちの多くは聖書を開いて読むということはしないでしょう。また書いてある内容もよくは知らないでしょう。けれどもイエス様を信じている人たちの日頃の生活ぶりは近くでよく見て知っています。深い慈愛の心を持ちましょう。親切にしましょう。謙遜になりましょう。柔和になりましょう。寛容になりましょうと語る人がそのように生きているのかどうかというのは近くにいる人はすぐ分かります。多分私たちもすぐ分かるでしょうね。言うだけなのか実際にその言葉通りに生きているのかというのは日常的な関わりの中ですぐに分かります。クリスチャンが愛しましょうという言葉の通りに歩んでいこうとしているならば周りの人たちはその生き方に気づいて、中にはああ私もそのような生き方をしたいと願う人も現れてくるでしょう。けれども互いに忍耐し合いなさい、互いに許し合いなさいと語り、そのように生きるということは簡単なことではありません。互いに忍耐し合う、互いに許し合うということを自分の力や思いで実行しようとするとなりますと早々に限界を感じてしまうでしょう。しまいにはそうできない自分を責める、そしてそうしていない周りの人を責めるということにもなっていくでしょう。自分自身の力や努力によって御言葉の通りに生きるものとなろうとするならば、それは我慢とそして苦痛になってしまいます。このことは信じる者のうちにおられる聖霊なる神様のお働きによってのみ可能なことです。私たちは聖霊の働きによって互いに忍耐し合い許し合うものに変えられていきます。神様は主イエス・キリストによって私たちの罪を許してくださいました。私たちは自分の抱えている罪あるいは弱さなどをイエス様に正直に嘘偽りは言わないで告白して伝え、そしてうちにおられる聖霊に心を変えてくださるように願い求めて行動します。 聖霊なる神様はあなたは私の助け主でいらっしゃいます。そして私たちの日々の歩みがイエス様の生き方、イエス様の在り方に似たものとなるように教え、そして心から作り変えてくださいます。ここにいらっしゃる皆様もさまざまな課題や弱さを抱えておられると思います。自分だけはどうやっても変わらないんだと感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもわかりませんけれども、イエス様は決してあなたを見放さず見捨てないお方でいらっしゃいます。あなたも私も必ずイエス様に似た性質へと変えられていきます。そして今はその途上にいます。新しい年を迎え、教会の歩みにおいて、また一人の兄弟姉妹の歩みにおいて、その歩みが整えられ成長し前進をしてまいりますように。そして豊かな実を結び、主イエスキリストの皆がますます褒めたたえられていくように切に祈ります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはイエス様に罪を許していただき、目の前にいる隣人をイエス様が許してくださったように許しなさいと勧めてくださっています。どうぞうちにおられる御霊なる神において私たちが作り変えられ、主のご栄光を表してキリストを証ししていくことができるようにこの年も導いてください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてくださるように、また試練のただ中にある方々を顧みて励まし今日も支えてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みが守られ支えられますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。